詩編解説をしていただきます。詩編103編の6節から13節です。紀平牧師に解説をしていただきます。
それでは聖書で詩編の103編をお開きください。103編6節から13節をお読みいたします。詩編103編の6節から13節をお読みいたします。詩編103編6節から、主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。今日の御言葉はマタイの福音書の18章からの御言葉の続きであります。マタイの福音書18章の御言葉は、牧会者に対する牧会者のその働きについての御言葉です。そのことを全ての人が聞き、またよく知る必要があります。というのは、牧会というものは一方的な少数の人の働きではなく、教会全体の技であるからです。その表に立って矢面に立たされるのは限られた人かもしれません。しかしそれを牧会を受ける側もこの技に加わっているというように私たちはこの働きを見なければならない。そして全ての人が実は言うと羊なんだということですね。唯一の牧者は唯一のお方である、イエス様である。牧者は本当はお一人であると、その見えない方を見るようにして私たちはこの教会の牧会の技を見なければならないということです。その中で私たちが見ることは、神様の憐れみであるということです。私たちが牧会ということについて考えるとき、私たちがよくよく知っておかなければならないのは、主の憐れみの原理ということです。さまざまな人間の集団がこの地上にあります。それぞれのルールがあります。そしてある人々はその中からいろんな理由で加えられたり覗かれたりするわけですね。教会もそれがあります。しかしそれをするときに、私たちはこの地上のさまざまな集団から違うところがあるということをよく知っておかなくてはならないんですね。それはイエス様がそれをなさるということ、 イエス様が一人一人に信仰を与えられている。その信仰を中心に私たちは見なければならない。そうするとどうなるかというと、さまざまな不都合なことが起こってくるんですね。しかし教会はそのさまざまな不都合なことを避けて通ってはならないという使命、いうことに定められている集まりなんですね。そのことはつまり神様の憐れみが、その神様を信じる者たち、神様を恐れる者たち、それに現れる牧会の働きでなくてはならないということです。それで今日のこの詩編に、この神様の憐れみということが言われている。神様の憐れみというときに、私たちはただ優しさ、すべてを許してくださって、そしてもう何でも受け入れてくれる、そういうように私たちは考えがちかもしれない。しかし神様の憐れみ、愛というものはもっと力強いものです。それは父の愛に比べられている。父の愛とはどのようなものでしょうか。まあいろんな、それぞれお父さんがいまして、それぞれ違う教育を受けてきたと思いますけれども、ここで書かれている父の愛は、それは子供たちを受け入れ、そして許すことがもちろん根本にありますけれども、それだけでなく厳しく教えることも加えられている。もし本当にその父がこう愛するならば、ただ甘やかしてそれだけで終わるはずはないんですね。そうではなく、その子供が本当に正しいことと間違っていることを見分けることができるようになり、自分の力で生きていけるようになり、そして本当に神様に役に立つしもべになることを父は望むはずです。ここで表されている神様の愛はそのような愛です。まず6節7節を見てみましょう。6節7節、主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。まずここで言われていることは、神様はご自身を啓示されるということが言われている。ご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子に知らされる。神様の愛は、この神様の父の愛は、まず関わる愛であるということです。なぜ関わるでしょう。この子供は確かに立つのだと確信するからです。この子供は確かに力が与えられて成功するのだと信じるから、父はその子供に関わるのです。もちろん神様は私たちを、こう人間が人間を信じるように信じられるわけではないですね。神様はご存知です、私たちの弱さ。しかし私たちに関わられるのは、私たちが確かに神様の力によって立つことができるからです。ですから神様の父の愛、まず関わる愛である。その次に8節から10節、ここでは許す愛です。主は憐れみ深く、情け深い、怒りの要素、恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。神様が、イスラエルが神様に対して金の子牛を作って逆らったときに、神様はこの言葉をおっしゃいました。主は憐れみ深く、情け深い、怒りの要素、恵み豊かである。同じ言葉がここに歌われています。しかし神様はその恵み深いということだけでなく、 罰すべきものを罰してその報いを3代にも4代にも及ぼすというふうにもおっしゃっている。それはなぜでしょうか。それはこの許しがただの許しで終わらないんですね。確かにこの許しは罪に従って私たちを扱うことをしない許しです。私たちはイエス様の上に罪がないように神様から見られる。しかしそれで終わらない。この父の愛は許す愛、8節から10節の許す愛だけで終わらない。11節から13節のところに包むわけです。罪から遠ざける愛です。天が地上をはるかに高いように見えぐり、見恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。ですから、神様が許すの、私たちを許すのはなぜでしょうか。それを私たちをご自身に近くに引き寄せて、私たちを教え、私たちが再び立つようにするためです。それでなければ本当の愛ではない。ですから私たち教会も牧会ということを考えるときに、このような愛を考えなくてはならない。ただ許すばっかり、ただ厳しいばっかり、そうであってはならない。根本的に神様が許してくださっている、そのことを知りながらも、しかし罪から遠ざける愛、父が私たちに一体何を望んでいらっしゃるのか。それは私たちが主を恐れ罪から離れることである。このように私たちはマタイの18章の御言葉を読み進めてまいりますが、その時にこの主の憐れみということ、私たちが覚えて体現するようになくてはならない。その牧会を牧会のために働く者、その役割を与えられている者も、またそれを受ける者も、これを理解して主に、イエス様に牧されているということを覚えなくてはなりません。そのことを学ぶ前に、主の憐れみの詩編103編の B を賛美して心の備えとしましょう。
Thank you. 神。